皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は6月4日日曜日ですね。いよいよ今年も6月に入ってしまいましたが、本当にあっという間ですね。で、日本の方はどうなんでしょう。もう梅雨入りしたんでしょうか。雨が降ってるんですかね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、今週のポッドキャストなんですが、お知らせからいきたいと思います。お知らせが2つあります。で、まず、ダンス留学の説明会を、8月に東京で行います。で、これ毎年僕が日本に帰国をして説明会を行っているんですが、今年は8月3日木曜日に東京渋谷で、ダンス留学の説明会を行います。で、説明会では、プログラムのことですね、ダンス留学プログラムのことと、あと留学費用のこと、それからダンススタジオのご紹介をしようと思ってます。で、その他にも、気になることですよね。現地の治安であったり、スタジオまでの移動方法とか、あとおすすめの先生ですね、それとか、あとは入国審査、トランプさんが大統領になって、ちょっとごたごた落ち着いたような感じにはなっていますが、それでもやっぱり気になるその入国審査の最新情報など、時間の許す限りお話ししようと思っています。で、説明会は8月3日木曜日の18時から19時まで1時間で行います。で、その後、もう1時間、質疑応答の時間を取っていますので、18時から19時までが説明会で、19時から20時までが質疑応答というふうになっています。で、場所は、東京渋谷のオフィスで行います。で、お申し込みなんですが、ホームページの方から、できるようになっています。で、詳細もホームページの方に載っていますので、もし興味があればそちらの方からご覧ください。で、ホームページなんですが、リビングアメリカダンス留学説明会2017というふうに検索していただくとページの方が出てきます。はい、以上が お知らせの一つ目となります。で、お知らせ二つ目ですね。もうこのポッドキャストではもう何回も、お話ししているんですが、このポッドキャスト、お引越しをしています。で、前回まで、前回というか古いポッドキャストの方で、使っていたサーバーの方がダウンしてしまったというか、もう使えなくなってしまって、そちらの方でポッドキャストを続けることができなくなってしまったので、今、こちら、今もし聞いている方はもう大丈夫なんですが、ただもし登録をされてない方がいたら、新しいポッドキャストの方で登録をしていただきたいというふうに思います。で、2つリビングアメリカと、検索するとポッドキャストが出てくるんですが、留学の疑問はここで解決というふうに載っている方が新しい方です。ですので、そちらの方に登録をし直していただければというふうに思います。はい、以上がお知らせの2つ目です。で、僕の近況なんですが、先週ですかね、5月28日の日曜日は、いつだ、そうですね、ちょうど1週間前かな、先週の日曜日に、サンタモニカの5キロマラソンに出てきました。1ヶ月前に、その28日の1ヶ月前に申し込みをして、目標を立てて運動しなきゃいけないってずっと思ってたんですが、ジムに行ってもなんかこう長続きしなくて、で、1ヶ月後に5キロマラソンを走るというふうに申し込んじゃえばやらざるを得ないから、運動も続くだろうと思っていたんですが、なかなかその、何ですか、家にというか、敷地内にジムもあるのに、そのジムにも行かず、運動もせず、5キロマラソンの当日を迎えてしまいました。で、5キロ、サンタモニカに行って、ビーチ沿いを走ってきたんですが、結果はですね、5キロだったというせいもあると思うんですが、それなりに走りました。5キロを、どれぐらいで走ったのかな。40、50分ですかね、45分ぐらいかな、で走ったんですが、何ですか、もうダメだっていう感じでもなかったです。5キロで何言ってんだっていう話なんですが、ほとんど運動をせずに、で、僕今年42なので、で走ったりしちゃ走れたかなと。で、その後家族を連れて うちから2時間離れてるレゴランドですね、サンディエゴの方にあるレゴランドに行って帰ってきたので、まあ、最終的に家に帰ってきた時はもうクタクタでしたけれども、その5キロマラソンだけで言えば、あ、まあ結構走れるじゃんというふうに思いました。で、まあそれがいいのか悪いのか分かんないんですけど、何ですか ?5 キロ走って、いやー、やっぱりダメだと。こんなんじゃダメだ。もうちょっとちゃんと運動しなきゃっていう、裏目標もあったので、走れちゃってどうしようかなっていうところもあるんですが、ただまあそのビーチ沿いを走るっていうのはすごく気持ちが良くて、でその参加したマラソン もうがっちり道路を封鎖して、ゼッケンつけて走ってゴールっていうのではなくて、何ですか、ビーチの本当にビーチの真横に道があるんですけれども、そこをみんなで走ろうと。で当然全然違う人も走ってるんです。なのでなんかこう楽に楽しく走る、で子供がキックボードで参加してたりとかもするので、それもすごく気が楽だったところなんですが、明日もあるんですね、サンタモニカで。なので、お申し込みはしてないんですけれども、飛び込みでも行けそうだったので、明日もちょっと走ってこようかなと、まあ単純に気持ちが良かったので行ってこようかなっていうふうに思っています。でこれ本当にビーチ沿いを走るの結構気持ちよかったんですね。なので、まあ、留学中にサンタモニカに観光というのもいいんですが、まあ、ちょっと留学期間が長くて、まあ、余裕があるんであれば、そういうのビーチの、まあ、5キロ10キロというマラソンに参加してみるのも気持ちがいいんじゃないのかなと思います。でどういうふうに見つけるかというと、まあ、僕はサンタモニカと、カタカナではなくてローマ字、まあ、英語でサンタモニカで、5K と、数字の5に ABCDEFG の K、 EFG の K じゃないですね、 HIJK の K ですね、 5K、 K がまあキロなんですけれども、サンタモニカ 5K と数字の5に K と入れれば、まあ、情報が出てきて、で結構あるんです。みんな走ってますね、アメリカ人なので、その分そういう、まあ、イベントが多いと思うんですが、僕が参加したやつは本当にこうカジュアルに参加できるやつなので、もしちょっとそういうのに参加してみたいなというのがあれば、おすすめです。はい、以上が僕の近況になります。そして気温ですね、ロサンゼルス、ニューヨークの気温なんですが、ロサンゼルスは暖かいです。最高気温が28度ぐらいですかね。ちょっと曇ってるなっていう日も続いたんですが、まあ、基本的には暖かいです。ロサンゼルスに住んでいるので、寒い寒いと言っちゃいますが、最低気温が15度あるんですね。15度で寒いって言ってたら罰が当たりそうなんですけれども、まあ、日中は本当に暖かいです。本当にもう短パン T シャツで問題はないんですが、夕方5時6時ぐらいからですかね、急に涼しくなるんです。なのでまあ、暖かくなってはきてるんですが、まあ、上着は必要かなという感じですね。で、ニューヨーク、ちょっと寒い。まあ、寒い。そうですね。最高気温が23度。で、最低気温が13度となっています。で、ちょっと曇りが多い感じですかね。で、ちょっとこれ余談なんですが、今、ラスベガスの気温がすごいことになってます。ロサンゼルスから車で4時間ぐらいでラスベガス行けるんですけれども、今日の最高気温で39度ぐらいありますかね。で、来週は41度ぐらいが最高気温になってるんですよ。どうしたラスベガスというぐらい暑いんですが、最低気温でも、最低気温が22、3度あるんですね。今まで最高なんじゃないかというぐらい、気温が高くなってるというのが今ラスベガスになってます。ちょっと余談になりましたが、ちょっとすごかったのでお話ししとこうかなと思いました。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、半年間、もしくは1年間の留学で必要な、ビザの申請、準備はいつ頃から始めればいいですかというものです。で、アメリカでは3ヶ月以上の留学の場合、ビザの申請が必要になります。で、このビザの申請なんですが、まあ、いろいろ書類を集めたりとか、大使館ですね、アメリカ大使館で面接があったりとかで、 とっても時間かかるんですね。で、まあ時間がかかるので、リビングアメリカの場合なんですけれども、ビザを申請しての留学は、プログラム開始日の4ヶ月前までにお申し込みいただくという流れになっています。つまりですね、まあ今、本当に今日のですね、6月4日にお申し込みをいただいたと仮定した場合でも、最短で留学できるのは、まあ、9月末か10月頭となります。で、このビザの申請なんですが、まあ、一体どんな書類が必要で、どういう流れになっているのかということなんですが、まずは、まあ、留学プランが全部決まって、まあ、お申し込みをしますという段階に入ったら、パスポートと、残高証明、この2つが必要になります。で、まずパスポートなんですが、留学期間に加えて、6ヶ月間以上、有効期限のあるパスポートが必要になります。でもパスポートはもうこれだけですね。で、次の残高証明なんですが、英文でドル表示の残高証明が必要となります。ただこの、残高証明、そもそも、残高証明とはどういうことなのかと、いうことなんですが、まあ、この残高証明、証明書を取る時点で、その口座にどれぐらい預金があるのか、まあ、お金があるのかということを証明するものです。もう本当そのままなんですが、証明するものなんですが、まあ、留学生は留学中にアメリカで働くことはできません。まあ、なので、その留学前に、留学中に必要な生活費が十分あるのかと、その残高がどれぐらいあるのかと、まあ、十分あるのかということですね。それを証明する必要があるんです。まあ、つまり逆を言えば、アメリカで働きませんよということを証明するわけですね。で、まあ、額の目安なんですけれども、まあ、大体一般的に言われているのは、まあ、1年間の留学で200万から300万円程度の残高証明を取るというふうに言われています。ただ、残高が少ない場合ですね、ビザの審査官に、ビザ大使館で面接するときに、本当にこの額で留学生活を送れるのかと思われてしまうケースもあります。そして審査官によっては、まあ、ひょっとしたらこの額だと足りなくて留学中に働いてしまうのではないかと判断されてしまうかもしれません。残高が少ない場合ですね。で、そうなるとかなり厄介です。特に今、その大統領がトランプさんになってアメリカの雇用にとても敏感になってます。そのアメリカで物を作る、アメリカ人が働くということですね。で、その残高証明の金額が少なくて、ひょっとしてこの留学生、金額が足りなくなって、お金が足りなくなって、留学中に働いてしまうんじゃないかと、つまりアメリカ人の職を奪うんではないかと判断されてしまう場合は、まあ、ほとんどビザは取れないと思います。まあ、ですので、まあ、1年間の留学で残高証明の金額の目安は、先ほど200万から300万と言いましたが、それ以上である分には全く問題ありません。というか、それ以上もし集めれるのであれば、本当に、できる限りお金を集めて残高証明を取っていただきたいです。で、残高証明は証明書を取るときだけ口座にお金があればいいんですね。なので、例えばその残高証明を取るときに、例えば親からとか、もしくは親戚とか、お金を借りて残高証明を取って、取れた瞬間にお金を返して、で、口座にお金がなくなっても、まあ、問題はないんですね。証明書さえ取れてしまえばいいということなんですね。なので、大切なのは、本当にできる限りのお金を集めて残高証明を取ると。この残高証明を取るというのが大事です。お金が入ってるっていうのが大事じゃなくて、残高証明を取るときにお金が入ってると。で、できる限りの金額を集めて残高証明を取るというのが大切です。で、この残高証明なんですが、この残高証明を取る際の口座の名義、これはですね、留学生の立場によって名義が異なります。で、まず留学生が学生の場合ですね、日本で例えば高校生、大学生、専門学校だとかいう場合は、働いてませんので、収入はないですよね。なので残高証明は親の名義で取ってください。 で留学生がアルバイトやフリーターの場合はまだちゃんと働いているというふうに判断されないので、残高証明はやはり親の名義で取ってください。で留学生が正社員の場合ですね、もう働いているという場合は残高証明は本人の名義でも構いませんし、親名義どちらでも大丈夫です。でこの2つですね、先ほど言ったパスポートと残高証明、この2つが準備できたら、お申し込み書の発行となります。でお申し込み書が受理されてから、まあ、大体 1、2 週間ぐらいで、学校からビザの申請に必要な I-20 という書類が発行されます。でこの I-20 で、ビザの申請を進めていきます。でビザの申請なんですが、まず、オンラインで DS160 ですね、 DS という書類を作って、申請料とサービス、セービスという費用を支払います。で DS と、費用の支払いが終わったら、今度はアメリカ大使館でビザの面接をします。で面接が終わって、まあ大丈夫だと、じゃあビザを発行しようというふうに、まあ、ビザが取得できた場合は、面接で、面接官に渡したパスポートは返してもらえません。でそのまま、大使館を出るんですけれども、その代わり、まあ、大体 1、2 週間程度で、そのパスポートにビザのスタンプが押されるんですけれども、そのスタンプが押されたパスポートが、郵送で戻ってきますと。で手元に戻ってきた時点でビザの申請がおしまいとなりますね。であくまでこの、書類を集めてお申し込みをしてビザの申請をして、パスポートが戻ってきましたっていうので、ビザの申請がおしまいです。その後は今度は留学の準備が必要になります。でまあ、留学の準備はだいたい大きくですね、3つですね、航空券の手配と海外旅行保険の加入と、あと留学のお金の準備の3つです。でビザの申請前に、やってしまうとですね、万が一ビザが取れなかった場合、留学できなくなるので全部キャンセルしなくちゃならないんですね。で特に航空券なんですけれども、まあ、やっぱり一番安い航空券を買うということで、格安航空券を買うと、まあ、ほとんどの場合キャンセルができません。でこのまあキャンセルができないというのを正確に言うと、まあ、キャンセルはできるんですけれども、まあ、お金が一切戻ってこない場合がほとんどです。なのでまあキャンセルしてもお金は戻ってこない、まあ、キャンセルできないということなんですけれども、なのでビザが取れない、もしくはビザが間に合わなかった場合に飛行機代が全部飛んでしまうんですね。なので、ビザが取れてから飛行機の手配をすると。それから、保険ですね。保険は留学期間と同じ期間の保険に入ります。であとお金の準備はですね、円をドルに変えるんですけれども、その例えば半年間、1年間の留学中の生活費を、全部現金で持ってくるということはできないので、まあ、額も多いですし、危ないですし。なのでまあ、カードですね、キャッシュカードだ、あ、キャッシュパスポートか、キャッシュパスポートだであったり、まあ、クレジットカードであったり、ATM カードを作って、まあ、そのために口座が必要であれば、まあ、口座も日本で開けてというような準備が必要です。で、それぞれの準備が終われば、まあ、晴れて、留学というふうになるんですが、今言った準備を全部、しなくてはなりません。半年間と1年の場合ビザの申請が必要ということで、この流れを全部やるんですが、まあこの準備に時間がかかるので、リビングアメリカでは4ヶ月前にですねお申し込みをいただいて、そこから準備をしていただくというふうになっています。まあ、なので4ヶ月前がまあその何ですか、お申し込みの期限ですけれども、もっと早くから始めて、もっとゆっくり準備をしていくということもできますし、まあ、そういった余裕を持った申請をお勧めしています。で、最後にビザの申請方法なんですけれども、リビングアメリカの場合は、お申し込みいただいたときに発行する留学資料があるんですね。それにビザの申請方法があるので、そちらを参考に申請をしていただくか、もしくはビザの申請をする代行会社にお願いをするかの2通りとなっています。ただ今までは、留学生自身で申請していただいても問題なかったんですが、今はですね、大統領がトランプさんになって、 まあ、その入国について、いろいろうるさく言っていますので、申請はその代行会社に、委託するのをお勧めしています。で、あのリビングアメリカでもですね、ビザの申請を専門にやっている、スタッフと提携しました。で、ビザの代行を今始めています。なので、もし、興味がおありでしたら、まあ、そのスタッフからとのやり取りになるんですけれども、まあ、あの申請の流れであったり、まあ、費用の詳細であったりというのを、スタッフの方からご案内させていただいていますので、興味があるようでしたら、おっしゃってください。はい、以上が今日のトピックとなります。で、一番最後に、もう一つお知らせですね。これ毎週ポッドキャストで言ってるんですが、リビングアメリカではメール以外のお問い合わせでスカイプと、カウンセリングのでの相談もやっています。で、カウンセリングはですね、東京渋谷のオフィスで日本のスタッフが対応しています。で、カウンセリングのスタッフなんですが、スタッフ自身がダンス留学の経験者なので、まあ、リビングアメリカのプログラムのことはもちろんなんですけれども、その現地のダンススタジオですね、ニューヨークに1年と、ロサンゼルスにはもっと全然いたんですよね。もう何年、住んでいて、本当に現地のこと、スタジオのこと、細かく、答えれます。そしてスカイプの方なんですが、スカイプは、僕がカウンセリングさせていただきます。で、カウンセリングもスカイプもどちらも予約制となっていますので、もし興味があれば、お気軽にお問い合わせください。はい、以上が今日の内容となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。